YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日、10月9日金曜日、第287回、87.0MHz、学大 FM といいますと、いつもの言う天地は駒沢通り沿い、謎の三角ビル、5プロ1階スタジオにおきましてね、明るく元気に楽しくレギュラー放送にてお送りしてまいります。地元、目黒区界隈にてご聴取の皆さんはもちろんのこと、国内はもとより遠く海外でご活躍の日本人同胞の皆さん、あるいは病気や怪我などでご留置の皆さんもどうぞ、最後までお付き合いいただきますよう、よろしくお願いいたします。また本日はね、特に番組の最後に重要なお知らせがございますんでね、リスナーの皆さんにはどうぞ最後までお聞き逃しないようですね、重ねてよろしくお願い申し上げます。それにつけてもね、まあ昨日の昼過ぎまではまあ本当に台風の影響がね、もうすごいもんでございまして、その影響も随分に現れね、たくさんの被害、災害に遭われた方にまずは心からお見舞いを申し上げるわけですが、しかしですね、今から振り返ればまあちょうど50年前の伊勢湾台風の年に生まれました私にとりましてはですね、ということはもう50歳ということがもうね明らかでございますけども、別に隠そうと思ってるわけでございませんので、まあまあ個人的には台風だと聞くとね、なぜかこう気もそぞろと言いましょうかね、ワクワクドキドキしたりしてしまうのはその脅威や恐怖を通り越して、まあそれが反面ですね、覚醒とか快感としてね、ひょっとしたらまあ幼心に刷り込まれているんではなかろうかというか、体内にいる力みたいなですね、そんなまあ雰囲気があったのかどうなのかはね、などと思ってみたところが、実はですね、まあまあ某放送局の天気予報にてですね、綺麗なお天気お姉さんの、まあ言ってしまうと NHK なんですけど中井さえお姉さんにいつもの時間よりも多く台風情報をすることで、いつもより多く会えるというのはですね、実は本当にの理由としてそれが嬉しかったのではなかろうかといったですね、まあまあそんな不謹慎な台風男サンママンことキーボー伊藤とほら笑い受けすぎだよそしてそしてブログによりますと、毛先くるんなった内側へ内側へ内側へ行ったじゃないか、不器用な私が感動。高校時代はちょんまげ結びすら友人に頼んでいた私がとありますが、確かにくるくるん巻き髪にてますますチャーミングになられたのは認めるにしても、それ以上にむしろですね、その女子校時代のちょんまげ姿とやらを今からでも拝見したいと思わないではいられない、そんなお茶目で、キュートな学芸部第2週目の女性サブパーソナリティはこちら。
はい、こんにちは、シンガーのんです。
はい、さあそんなシンガーのんさんとね、今日も愉快にお送りしてまいります学大FMですけども、はい、のんさん的にはここまでの印象や近況を伺ってまいりたいと思いますけども、いかがでしょうかって言いましょうか。新潟の方はどうだったんだ、台風とか。
で、テレビで見る限りはすごい大変そうだなって思ったんですけど、まあ、家族に聞いたところ、
う
ん
う
ん、そうでもなく終わったということ
だったので、終わったと、
まあ、海沿いの方はね、多分もっとすごかったのかなと思うんですけど、まあ、特段の被害なくというか、うんうん、まあ、何もちょっと聞いてない
そうですか、はい、まあまあ、言ってしまえばでも一晩、まあ、二晩かかっちゃうと大変なことになっちゃうけど、
そうですね、
一晩寝ちゃって起きたらもう行っちゃってたら別になんてことじゃないですね。
そうですね、
うんうん、だからその風ピューピューゴーゴーやってるよと、はい、ガタガタガタガタやってようともう、うん、例えば一晩寝ちゃったらね、
うん、
中には本当台風恐怖症みたいな人はそういう過ごし方する人もいるかもしれないしね。
そうですよね、
うんうんうん、やっぱりだからなんだろうな、ラジオでも今日今朝言ってみたけど、うん、森本武郎さんの番組で大沢なんだっけな、まあ、コメンテーター の、うん、女の方がおいでなんだけど、はい、その方なんかもやっぱり一晩経ったら全然そんな荒れなくて、いやごめんなさい私なんかそういうことなくて、皆さんに帰って、うん、被害もあったらって聞いてるんだけど、うん、申し訳ないと思ってるぐらいでって言っておいでだったかな、うん、そういう方もおいでおいでなんだね。
そうです
ね。そうですか、うん、でもそれは良かったなということで、うん、さあさあ近況についてはいかがでございましょうか。
はい、そうですね、なんかいろいろ 目まぐるしくですね、ありまして、はい、まあ、あの目黒さん祭りぶりということで、
そうだそうだ、はい、おそうだそうだ、それがまず第一だ、
はい、ね、あの本当にいいイベントに参加させていただいて、まずはありがとうございましたということと、はい、うん、あのま、CD を、ね、購入してくださった方もいらっしゃれば、うん、歌を聴いてくださった方もいらっしゃいまして、はい、あのまたぜひ来年もね、うん、ぜひ行かせていただきたいのと同時に、うん、私もあの2時間待ちのサンマの列に並んでサンマ食べたいな、なん
てサンマ食べたいなと
思っております。
そこはやっぱりね、チャレンジ精神で、うん、来年こそはちょっと挑戦してみようかなと、
そうですね、
いったところでしょうか、
はい、
ああそうかな、まあまあ、またそのね、お写真も、まあ、進呈させていただきましたけど、はい、その写真も一つ記念に、まあね、いついつまでも楽しんでいただきながら、
う
ん、また来年再来年と頑張っていけるでしたら ね、頑張っていきたいと思います。ますけども、はい、それとは別にどうなんですか、お皿だとかライブ、はい、ライブとかのイベント、
はい、ライブどんどん決まっておりまして、
お、そうですか、
そうですね、うん、来週か、13日火曜日ですね、はいはい、渋谷のオーイーストのイベントに、
大きな箱じゃないですか、
そうなんですよ、ちょっとね、うん、あの立っている限りは立ってみたかったステージなので、でも今回メインステージはちょっと取れなかったんですよ、ね、サブステージなので、うん、今度はね、もっともっと大きくメインステージに立てるように精進していこうかなと思っておりますが、
うん、
とりあえず、
しかし箱的にはすごいね、ここあの千葉の方のあれもなんかもうあれ終わったの？
終わりました。
あ、いかがでした？それも。
あの他のイベントと被っちゃったの、レースクイーンのお姉さんいらっしゃったんですよね。
おお、それはちょっと食われちゃったかなみたいな。
もう
持ってかれちゃった。
持ってかれちゃいました。
悔しいね、そこは。
露出が足りなかったかなって
。ああ、そうか、はい。やっぱりちょっとトカゲ出しとかないとな。
トカゲ出しとかないと
。どこにあるんでしたっけ、トカゲは？
腰ですね。
腰。
お尻がちょっと上です。
お尻がちょっと上ですね。今度そちらの方ぜひ期待したいと思いますな。はい、千葉の皆さん、じゃあ今度はですね、ぜひのんちゃんのね、腰のトカゲさんをですね、お待ち、心待ちしていただきます。ようにね、イベントにがあまた、はい、あの機会をお楽しみにしていただければなというふうに思いますけどね、
はい、
まあ、そんな学大 FM ですけども、
う
ん、今日もまた素敵なゲストをです
ですね、
お待ちかねということで、はい、番組的にはね、そちらの方はまたお迎えしてたっぷりとお話伺ってまいりたいと思いますので、うん、番組の方、それでは本日ぼちぼち始めてまいりましょうか、いつものおさんまマンことキーボー伊藤と
シンガーのの
学大 FM、本当台風一過ということで、風がまだちょっと名残があるようでね、
学
大 FM の上りがまあハタハタと、揺らめいてはおりますけども、お天気的にはもう本当に秋空のですね、一時は本当雲一つないといったような陽気でございましたけどね、まあこのぐらいの陽気だったらよろしいんじゃないですか。
そうですね、過ごしやすいですね、
まあ、これからちょっと私はどっちかっていうと暖かいところで育った南国で、まあ、伊勢志摩の方で育ちましたんで、
はい、
寒いのは苦手な方でして、ちょっとまあこれから来るぞみたいな感じがあって、ちょっとこうなんか脅威を感じてる武器あるんですけど、そこは新潟出身の方ですから、
もう逆にワクワク、
ゴーアヘッドみたいな、はい、カモウェルカモみたいな、
ですよ、
ですよね、
行きたいですもん、早く。
なんかブログとか拝見してても、もうすでにそのスノーボードの、
はい、
あの日本中のスノーボードが結集すると言われるかのお茶の水の方に気持ちがもう馳せてるみたいな、
はい、もうでもすでに 2,3 回行ったんですよ。
行ってんのか、
はい、
すごいね、それももうどうでしたか、それで印象としては。
あの、そうですね、まだ、うん、今年モデルはちょいちょいしか出てなかったので、あのウェアだとか、はいはい、去年モデルの安くなったものをちょっと、うん、あ、
触
ってきました。
おー、そうですか、
はい、
なるほどね、まあ、それぞれにまあご趣味もあったりとか、その好きなシーズンね、はい、また苦手なシーズン終わりだと思うんですけど、はい、まあ、今日のゲストの方はね、果たしてどんな感じで、ご趣味がお持ちなのか、またそのシーズン的に、まあ、得意なね、シーズンとかがもし終わりなんでしたらね、いろいろと伺ってまいりたいと思いますけども、はい、それに即学外 FM としましては、いつもの書き込みのメールの紹介の方からね、さっさと紹介してまいりたいと思ったんですよ。まずいただいておりますのは、ご無沙汰しております、いけばな雪舟流、相乗効果さん、これ双子の層に、これは1畳2畳の上、なんだこれはどうしたらいいんだ、
何
か
畳とか、
何か畳だな、まあ、言うの、達者だね結構なんか頼もしくなってたね最近ね、はい、で光る花の花々しいの花だね、花で相乗効果さんね、
はい、
展覧会のご案内を FM 内でいたしていただいているとのことで、これ三条とかあるからだろう。三条の条とかじゃなかったっけこれ。
そうですね。
そうだよな、はい、新潟あるもんな、
はい、
あ俺なんか余計なこと思い出してまあ、頭から申し上げますと展覧会のご案内を FM 内でしていただいているとのことで大変嬉しく思います。先日さんま祭りの日に、目黒小川沿いでパフォーマンスをされているところを通りかかったのですが、仕事に行く途中で急いでいたためお声もかけないまま失礼してしまいました、ご活躍のご様子で何よりです。朝夕冷える気候になってきましたので何卒ご自愛くださいませ。今後ともよろしくお願いしますと。これはもう何度も申し上げております、ね、接種流と申しますと、はい、先日も私たまたまご案内いただきましたし、はい、学部でもご紹介させていただきました生け花店ね、
はい、
あの私が屋上パフォーマンス10年間やっておりましたビル の、うん、あのオーナーさんのね、接種流という、はい、その学芸大ギャラリーとい う、 まあまあ地下半地下みたいになったところで、うん、生け花店が催され、はい、でまあ中2階みたいなところで、お茶会が、うんうん、催し物がありまして私も何にも持たずにですね自分の CD だけ新しい CD をなんていうの手前味噌じゃないけどもあの自分のね、はい、お使い物もそんなんで、うん、ちゃんとちゃっかり、和菓子を美味しいのいただいてお茶だけ飲んで帰ってまいりましたけども、まあまあしかしですね、うん、そういったところでまあその学大のね、こういう町の中でですね情緒のあるですねそういうアカデミックなお茶会とかお花の会も開かれておりますんでね、はい、もしまた学大 FM 的にご紹介させていただきましたときにはリスナーの皆さんね、ユーザーの皆さんどうぞお出かけになっていただければなというふうに思いますよね、はい、学芸大ギャラリー屋上パフォーマンスのね、ビルの2代目、総上高華さんね接種料の2代目さんからお便りいただきましたね。
はい、
はい、続いて、
はい、伊藤清水様リサトさんですね、
はい、
3日のアッピアライブ、
うん、
お声をかけていただきありがとうございました。ほうほう岩手のリサトです。またたびたび東京の方へライブしに行かせていただきたいと思っておりますので、うんうん、今後ともよろしくお願いします。
はい、リサトさんこれは RISATO さんとお読みするんですけどもね、はい、岩手からいらしてて、
うん、
それで私ねたまたまこれね学大 FM にも何回かご出演いただいていますし、そうだな先々週の放送だったかな、はい、アナウンスさせていただいた、
はい、
変身忍者佐藤剛さんって言ってね、はい、屋上パフォーマンスにも応援に、来てくださって、はい、まあ、学大 FM を通じて親しくさせていただいているミュージシャンの方がおいでなんですけども、はい、ひもんやにね今度まあ、学大芸大学駅から徒歩 10分か15分ぐらいかな、そこにアピアというライブハウスが移転してきたんですよ、うん、渋谷の方からなんかずいぶん老舗で、
うん、
もうキャリア的にはそれこそもう凪良健一さんだとか、ね、あと高田渡さんだとか、はい、もうお歴々が出演しておいでのキャリアをお持ちのライブハウスがそこへ越してきまして、うん、そこにまあ出演されると佐藤剛君が出演されるっていうんでたまたま伺ったところが、
うん、
いや佐藤君は佐藤君のステージ良かったんですよ、
うんうん、
素晴らしくもだいぶ完成度が高まってきて、そのなんて言うんでしょうね、歌舞伎ぶりも相当歌舞伎タイプの、はいはいはい、アーティストなんで、歌舞伎ぶりも、まあ、さらにこう磨きがかかったのかなというふうな感じではあるんですけども、たまたまほらやっぱりライブって面白くてさいいなと思うのは、
う
ん、新たなそういう出会いがあるっていうか
う、ね、
いろんな意味でね、
うんうん、
出る人もそうだし見られる側もそうだし見る側もそうだし、うんね、
はい、
なんかそういう対バンで何かこう、お互いにそういうこう張り合ってるこう蝶々発したりとか火花をこう散らす部分もあるけども、うん、やるじゃんみたいなね、
うん、
おめぐせやるじゃんみたいなだからそういうのがあったりとかねミュージシャン同士のやつがあって、うん、でそんな中にこのリサトさんっていう方がすごくこう要するにその佐藤君が悪いって言うんじゃないですよその歌舞伎タイプじゃなくてものすごくその、どういったらいいの王道を言ってるっていうかな、もうそういうことテクニックなんかも素晴らしいですし、いや佐藤君がテクニックがないとかそういうじゃないですよくどいかそうじゃなくて本当に歌声もね男の子なんだけど、まあ、伸びやかなハイトーンボイスで、
うんうん、
何しろのんちゃんイケメン
やーん
いやーん
いやーんもうそれだけで
ポイントそれだけバツ前髪なんかもうねこうサラッサラで、うん、
いやーん
また岩手県に近いし、また
行っちゃおうかな、
行っちゃおうかなみたいな、もうだからそんな彼に、まあ、あの私がほらこうやって目黒でね、うん、あの放送局やってたりとか、自分もまあアーティストなんで、はい、よかったらまたこのこちらに東京にいらっしゃる際に、うん、学園に出てご覧になりませんかみたいな形で、まあ、お名刺渡して、うんうん、あのご挨拶してきたら早速こうやってメールをいただいて、
素晴らしい、
ね、また、うん、あのなんていうかな、まあ、田舎の方だからっていうわけじゃないでしょうけども、そのローカルな、ね、あの方だから、うん、そういう特に、礼儀正しいとかそういうことはないんだけど、今は若い人たちもお上手だし、うん、あのライブとか僕も久しくなかなか伺えないんであれなんですけども、うん、几帳面だし、まだなんていうかな、うん、あの演奏もまあお上手だね、うん、歌もしっかりしてるし ね、
そうですね、
俺なんかたまにこう見ると本当にこう これまで何やってきたのかなと思うぐらいな情けなくなっちゃうなって、しかもこれだしない
やそれはもうだって素晴らしい、
いやいやありがとうございます。それにしてもね、そんなお見事なリサトさんでしたんで、うん、またできればね、あの本当に、学大 FM でもそういったこうご出演願えるような、まあ何ですか、これをご縁にね、はい、お付き合いさせていただければありがたいなと思いますし、うん、今後ともですね、リサさん大いに、頑張っていただければなというふうに思いますよ、はい、もちろん佐藤さんも頑張ってくださいね、うん、はい、続きましてお世話になっておりますレッドウィングプロモーション佐藤さんから、うん、クローバーの、あ、クローバー今日のゲストさん、
お
サブパーソナリティの件ですが、うん、ぜひやらせてください、うん、コーテーションマークバシバシバシバシって4個もついてるこの気の入れようというか、学 F の新たなスタッフとして迎えていただけたらと思います。エルドラードの件の石塚さんとの打ち合わせですが、本日再度コンタクトを取りますので、もうしばらくお待ちください、今回来週の一の歩みの当番日のゲスト候補をお知らせいたします。所属の沢田を出演させる予定でしたが、なんかお三味線とかでねなさる方、ボーカルとかなさるんでしょうね、そういった方を予定していてくださったらしいんですけども、うん、当日浦安のホテルでの演奏があり、今回はミック入木さん、あるいは和装を侍軽音楽集団ミスト、怪しいですね、
怪しい、気になる、
もう一度言いますよ、和装侍軽音楽集団ミスト、ミストだけ、この和装侍軽音楽集団までは漢字でですね、うん、ミストだけ MYST って、これがよくわからないですね、ますます怪しいですね、まあ、まあそんなね、方たちを予定させていただいております、余談ですが、ミックさんの方、だからそのミック伊地木さんって方もね、うん、その予定の中に入っておいでだということなんですが、うんうん、私の昔ヒーロー的存在だった歌舞伎ロックスの氏神一番さんとは以前バンドを一緒に組んでおいでだった仲です、うん、ぜひひとまずご報ぜひあごめんなさいひとまずご報告までと、
は
あ、どう歌舞伎ロックスってご存知、
いやちょっと
まだそうか、あなたの世代でも手が届かないんだな、うん、僕らよりやっぱりちょっと下ちょっと一回りぐらい下の世代になるのかな、イカスバンド天国っていうのをやってて、はいはい、でそれは三宅裕二さんが司会でね、うん、その要するに昔 のもっと俺らより逆に言うと一世代上の人たちが勝ち抜きエレキ歌合戦みたいなのがあったのさ、オーディション番組で、
はいはいはいはい、
でそれの流れを組んだやつで、そのできた TBS の番組なんだけども、そこでこの氏神一番さんっていう方が歌舞伎ロックスっていうバンドで、うん、要するに優勝されたのかな、だからメジャーデビューしておいでなわけですよ。それで沢田研二さんのさ TOKIO っていう曲しない、さあそそそそそそ下手くそだな最近やってねえが
空を飛ぶ街が飛ぶ雲を突き
下手だな俺最近誰だやってないから
すごいいい顔して歌って
ましたよ、いい感じよ顔だけな気分は顔だけ沢田研二この曲をカバーされてデビューされた、うん、だからまあその佐藤さんなんかはね、レッドウィングプロモーションの社長の佐藤さんなんかは、うんうん、俺ら一回りぐらいかもうちょっと下ぐらいの世代だったから、うんうんうん、もうちょうどこうタイムリーに彼らはもう昔私のヒーローだったと言って間違いないんじゃないですか、
うんうん、
ね、でこのミック入木さんっていうのもまたぶっ飛んだ方でね、私らの世代よりちょっと上 の, そのミック・ジャガーって言ってローリングストーンズのボーカルのミック・ジャガー、はいはいはいはい、それをご存知、
はいはい、
その要するにミック・ジャガーのまあ日本版みたいな、まあ、その感じでですね、いろんな方、まあ、何がどうって恐ろしいなと思うのは逆にね、うん、このミック・イリキさんもすごいし、はい、この侍軽音楽集団ミストさんもすごいんだけど、うんうん、何が恐ろしいって、恐ろしいのはあんただよっていうのは佐藤さんが一番恐ろしいよこのネットワークの顔の広さっていうかネットワークの多岐にわたるね、
本当そうですよ、
プロですよ、プロ。さすがやっぱりコロッケさんとこのマネージャーをね、やっぱりこう長年渡って
ね、
あ、こんなこと言っちゃってよかったのかしらもう言っちゃった以上はしょうがないな、まあまあその辺でね、すごいなというふうに思うんですけども、でなんと申しましても、だからそういった部分でいうと、そのレッドウィングプロモーションといえばね、はい、今もう学 F 的にはですね、
はい、
アーティストをこう送り込んでるですね、タイガーマスクでいう虎の穴状態ですからどんどんそこらから今日送り込まれてきてる方が、
はい、
ここにお越しになる 黒田さんということになりますから、はい、黒羽さんということになりますから、はい、まあ、どんな方なのかですね、まあ、見た感じはすごくパッとね、シュッとしててやっぱお綺麗な方には違いないですね、わかりませんよ、実はこれ侍系かもしれないしちょっと分からない、
これは掘り下げてみたい、
これはちょっと、ね、ちょっと興味津々と、はい、リスナーの方でどうぞその辺を、ね、期待していただければなというふうに思いますけどね、はい、そんなことで続いて、
はい、やるのかやらないのか、クエスチョンマーク、越後人さんです
、はいはい、いつもありがとうございます、
はい、前回の放送でビール、日本酒の魚は何かてんてんてんというような企画をされるような、されないような曖昧な結末だったような気がします、
はい、
まだ迷っているのか、今後の展開を考えてもっと長く続きしそうな企画があるのでは、はあ、というふうに放送を聞いていって感じました、放送している人が楽しければ聞く方もそれが伝わると思うのです、前置きが長くなりましたが、カルパス、かっこサラミ系やポテトチップスなど入手可能な品を除き、新潟で手に入る面白いものを詰め合わせ、酒の魚実験セットをお送りします。
またかよー、すげえなこれ、
かっこで数回分を持たせてくださいねと書いてあります。
あらまあ、すごいね、そこまで配慮していただいて、はい、さあそこでですが、はい、何を隠そう、早速もういただいております、
イエーイイエーイ、
すごいですね。さあ今日は何が届いておりますでしょうか、は
い、ですね、はい、尋常じゃない量が届いております。
あ、は
い、
ちょっと私に見せてくださいよかったら、
はいはい、
何が、はい、ちょっと、どんな感じ、これはすごいですね、この量、はい、まず柿ピーナッツ、
イエーイ、
柿の種、
新潟ですからね、
はい、雪国あられ、はい、これがなんだ、大白焼き、あじろ焼き、おすごいね、はい、であとはこれは、あ、これそこの方にあれですよ、ダイヤモンドのカチ割りと金塊が入ってます
よ
嘘ですけど、あ、これ冷えてるわ、これ冷凍便で送ってきたから、
はい、
でもビールとかも入ってるんだね、
そうなんです、
まあ大変だこれ、どうしましょう、そんなに、
ノンアルコール、
うん、
あの放送中にアルコールは飲めないだろうとご配慮いただいたんでしょうね、きっと、
ゼロパーセントってやつか、今流行りの、
はい、朝日さんとキリンさんのが、
すごいですね、
日本、キンキンに冷えております、
とりあえず一宮人さんにまずはお礼を申し上げましょう、せーの、ありがとうございます、ということでね、もう本当にただ一つだけですね、はい、ここで一宮人さんを中心に、残念なお知らせがございます、
はい、
本日のノンさんのコンテンツは今日はお休みです、
はい、申し訳ありません
いやいや笑ってる場合じゃないけど、すみません、急遽ですね、これ私と学芸風サイドの都合でですね、はい、ゲストの方、まあ、ちょっとそれはもう一番最後の方でね、
はい、
大事なお知らせがありますというふうにして、うん、BBS でも告知させていただいた通り、そんな条件で、まあ、そんな状況といいましょうか、はい、ございまして、ちょっと今日はノンさんのねコンテンツちょっとお休みさせていただくというふうなことになりましたんですけども、はい、その辺はなんとかですねよろしくご理解とご協力いただきたいなというふうに思ってますけども、はい、まあ、ノンさん的によかったら、
はい、
どうぞ召し上がりながら、
はい、そうですね、
はい、やってそれただそのコンテンツでも何でもねえじゃん、ただあんたが飲みながら放送やってるっていうだけじゃんって話だけど、まあまあそれにしてもね、コップもついてんのかよ、
コップ
すごいね、
それコップあった、
あったじゃないよ、うん、それマイグラスじゃないだろうね、それ
マイグラス
持ってきてんのかよ、鬼か本当に、まあ、まあじゃあそれよかったらそれはそれでやってください、まずだから大変ね、越後人さんにはもう本当にいつもこういったねご支援いただいて、はい、番組作りにご協力いただいて大変ありがたいんですけども、は
い、
まあ、ちょっと そういう諸事情ございましてね、今日はまあゲストをお迎えという方でございますので、はい、ゲストの方に中心に番組をお送りしてまいりますのでね、はい、コンテンツのんちゃんのコンテンツをですねまた改めて、ね、がっつりとお送りするというふうな形でご期待いただければなというふうに思いますけどね、はい、越後人さん本当にいつもいつもね ありがとうございます。はい、今もそんなこんなでね、今日のカキコアンドビールの紹介を終わったところでですね、はい、早速ゲストをお迎えしたいところでございますけども、なんと申しましてもそのお詫びと言っちゃなんですけどね、はい、本日の1曲目、まあ、なんと申しましてもシンガーノンさん、
はい、
ね、迎え、まあ、シンガーノンさん的のなんと申しましょう、シンガーでございますんでね、はい、ここはもう一発ちょっと聞いていただかないのという部分でね、はい、まあ、またそれで効果不効果というわけじゃないですけども、今日ゲストのクローバーさんはね、女優の方なんで、うん、はい、ご本人では、まあ、お歌を歌唱されないということなんでね、はい、ここはもう漏れなく、
うん、
シンガーノンさんの歌で聴いていただきながら、その間にですねゲストのクローバーさんにはスタンバっていただきまして、はい、後ほどですね、今日の時事ネタに行く前にね、がっつりとクローバーさんの方で、いろいろとトークの方を、ね、楽しく、展開してまいりたいと思いますね、はい、それでは、まあ、ノンさんの方からじゃあご紹介していただきましょうか。
はい、スポーツの秋にぴったりな曲だと思います、はい、SOS スペシャルオンリースマイル聴いてください。
よ
だから立ち止まってうつむ
わけでね、聞いていただきました、アノンさんのナンバーから SOS というナンバーで聞いていただきましたけど、ノリノリだね。
はい、
やるじゃない。
ありがとうございます。
いやこれはもうだってあれだよ、そんなレースクイーンの中に負けてらんないよ。
そうなんです
ね、バリバリと応募しておかなきゃ、
はい、
ね、今度からまたレースクイーンのお嬢さんね、よろしくお願いします。よろしく、よくどっちを応援してんだって話です。はい。まあ、そんなことなんでね、聞いていただいた後で、今日の時事ネタに行きたいところでございますけどね、その前に、本日はですね、なんと、レッドウィングプロモーションをですね、佐藤さんからのご紹介のゲストの方を早速呼び込めさせていただきたいと思いますね。はい、お待たせしました。本日のゲスト、女優の黒羽由美さんです。ようこそ！
イエーイ！
はい、黒羽さんでございますよ。さあ、黒羽さんファンの方には大変お待たせいたしましたけども、はい、黒羽さんどんな印象でございましょう。とりあえずは
なんかいいですね、アットホームな感じで結構ワクワクしますね。
そう言っていただけるとありがたいんですけども、はい、もうなんか帰っちゃおうかなみたいなね、ちょどうしようかなみたいな。でもね、その心配リスナーの皆さん一切ないです。はい、なぜかと言いますと、この2人もう早速飲み始めてます。はっきり言って
美味しいです。
美味しいですってか、
はいはい、
まあ、しかしだけどお嬢ちゃん軍団はやっぱり行くね、とりあえず。まあまあ噂によりますと、黒羽さんもそこそこ お酒の方ね結構おやりになると。
そうですね、
それはもうたしなむでと言ってもいいじゃん、はい、それともやっぱもう好きと言っちゃってもいいんでしょう。
いや結構飲みますね。
結構行っちゃうんだ。
もう男の子より飲める。
それはもうイケイケじゃないですか。
何人担いで。
マジっすか。
受けたことか。
すごい。あ、こんにちは、どうもいつもお世話になりますね。そうですか。これはのんちゃんどうしましょう。またほら一つのサークル仲間ができちゃったじゃないですか。
そうですね。はい、ね、ぜひご一緒しましょうね。
はい、ご一緒。
よろしくお願いします。
もうなんかこの一杯で楽しくなっちゃって
ね、はい、もうだけどやっぱりそのいろいろ人とのコミュニケーションっていうのはね、うん、何か共通の話題とか認識を得ることによってね、うん、お仲間になれるっていう部分ってやっぱりあって、はい、それも一番近しいのはもうなんつってもご出身が例えば出身地が同じであるとか、うんうんうん、ね、趣味が同じ、音楽が好きね、うん、何かが好き、絵が好きだとかね、はい、そのまあ、例えばお嬢ちゃんだったら男の子の趣味が同じだとかね、うんうん、まあ、そんなんでもいいでしょ。なんて言ってもでもまあお酒はとりあえずね、これはもうお酒好きしかわからないと。まあボタン持ち好きっていうかね、そういう人もいるのかもしれないけども、甘いもの等の人はね、それにしてももうとりあえずこれで何かこう共通認識ができて結構じゃないですか。でもちなみに何が日本酒、洋酒、ワイン、まあワインも洋酒ですけども、いろいろおいっす、お疲れです。うん、どんな感じが、こちらのゴプロのね、仲間のゴンちゃんですよ。
ゴンさん、よろしくお願いします。
はい、もうのんちゃんはおなじみだもんね。
はい、
はい、何回行くとかあるんだっけ。
5回
って増えたんですか。もう3回って、もうあれが2回も増えちゃった。大変なことになってますよね。
ちょっと適当でした。
ああそうですか、はい、まあまあだけどね、まあ後ほどちょっと紹介しますけども、まあそんな今この1階のスタジオはですね、こちらのゴンゾーさんつながりだったりとか、また新しいね入居者の方とかおいでだというふうな形でね、ちょっとまあ学芸的にもいろいろ変遷をきたすというふうなことがございまして、後ほどそれをまあ皆さんに、リスナーの皆さんね、応援者の皆さんにいろいろとお伝えしなければならないことがございますんでね、番組の最後までお聞きいただきたいというふうに思いますけども、黒羽さんには最後までね番組の中で遊んでいただきますよ。よろしくどうぞお願いします、ね。
はい、よろしくお願いします。
はい、さあ早速ですけども、まあ黒羽さんのアナウンスと言いましょうか、プロモーションと言いましょうか、そのプロフィールですね、はい、それは後ほどまあゆっくりご紹介させていただくとしまして、番組的にはですね、今日の時事ネタというコンテンツございまして、10項目ぐらい私が読み上げさせていただいたところで、それについて気になったニュースソースについてね、いろいろとまあコメントをいただくことで、その方がまあどんな方なのかっていうのをね、ちょっとでもこう触れさせていただければありがたいかなというふうなことでね、とりあえず10項目数読み上げさせていただきたいと思いますね。まず最初は普天間移設先について、首相、沖縄辺野古容認とは言ってない、一方、社民福島氏、勝意も注意も大意も大事ということがございましたり、続いて、これはもう本当にね、昨日まで大変でした、うん、台風18号、まあ、昨日まで大変でしたというか、まだ北海道の方今
そうです ね
大変にやって、まあ、その台風出迎えてるっていうこともないでしょうけども、うんうん、迎え撃つ方は大変だったりしますからね、うんうん、被害も確かに出ておりますし、襟裳岬沖を北東へ、これで暴風域北海道に迫るというふうなことですね。で続きまして、反論メールの職員を処分、橋本知事物言い非常識 ね、続きましてスマトラ地震、サモア地震、サモア政府津波警報改善へ、協会の鐘機能せずということでございましたね。あとスポーツの方からはヤクルトが3位浮上、ペナントレースですよね、 CSA、マジック2と、これ8日のセリーグ、もう今日だから決定すると言ってもいいぐらいじゃないですかね。はい、まあ、そんなことがありましたり、次は映画の情報ですね。チャップリンや黒沢監督12作品の格安 DVD も販売差し止め、これは最高裁でございますね。続きまして芸能情報、松本人志さん長女誕生、彼女が20歳の時僕は66歳というふうなことがありましたり、続きましてエコナン花王が特保返上、消費者庁の再審査発表後ということがございましたり、続いてソニー655グラムの軽量薄型ノートバイオ X を発売へ、最後に、これも一芸の情報ですね、山口百恵さんベスト10出演全122回 DVD 化といったところでございますけどね。まあまあゲストの方にはいきなりはなんなんで、まあ、お手本というわけじゃないですけどもね、慣れ忙しいなところで、じゃあのんちゃんからコメントを伺ってまいりましょうか。どうでしょうか、うん、
はい、私やはり台風のね、ことなんですけれども、はい、私昨日たまたまね、お休みだったんですよ、
はいはいはい、
っていうのはオーディションに落っこちて撮影がなくなったので、
それどうだろうそれも聞いておきたかったんだけど、私あんまり傷口に塩塗るみたいなあれかなと思ったんであれなんですけど、そうでもないよね、もう立ち直っちゃったよね、
大丈夫ですよ、はいはい、これをね糧に
い
きます、
はいはい、もう人差し指立ててるしよかった中指じゃなくて
そうそう、そんなんでお家にいたので、はいはい、
そうですか、
あれだったんですけど、うんうん、やはり新宿駅、
お
なんだ全線ストップ、全線ストップではないか、
そういう大変だったらしいね、
動かなかったらしくて、本当人ごみ人ごみ、タクシー待ち、タクシー待ちみたいな感じになっちゃったらし
くて、特に今都内って言いましょうかね、この関東一円どうしてもその都内を中心に、交通網っていうのはね、雪だとかもう雨とか台風っていうか嵐とかね、はい、そういうのはもういつもその混乱してしまうっていうかね、まあ、弱いっては弱いんですけども、はい、どうですか、クローバさんの方で特に影響とか、台風で困ったなとか大変なことあったとか、何か飛ばされちゃったとか飛んじゃったとか流されちゃったみたいなことあったんですか？
いや、昨日ちょっと家にいたので、
ね、あ、お家にいらっしゃった、
はい、大丈夫なんですけど、ただ家の中にいても、なんかもうガタガタガタガタ、結構窓が揺れたりとかしましたね。
あ、そうですか、はい、どうですか台風、まあ、それはもう台風が得意だっていう人はね、私ぐらいしかいないんじゃないかと思うんですけども、どうですかやっぱりこう地震だとか台風だとか、もういろいろ災害ね、天変地異ありますけども、はい、もう何が嫌いって言っても地震嫌いみたいな人いるじゃないですか、そういった意味で言うと台風はさほどでもない、
そうですね、
逆に言うともうちでじっくりのもう今日飲むかみたいな、
はいはい、もう開き直って腰
据えて飲むかみたいな、はい、この娘たちはなんかそれやらかしそうなんで二人ともなんか昨日なんかのんちゃんバリバリ言ってたんじゃねえか
な、いやいやそれが私嫌いなんですよ天才、
本当かよ、本当
です
か、
もうねダメで、特に雨とか雷とか本当に嫌いで、
それはダメ、その時はさすがに飲もうっていう気にもならない、
気圧の、ね、変動とかも弱いんですよ、
なんかね、それで体が変調を起こすのはダメだよね、そうかそうか、
うん、
あ、もうでもとてもちょっと見えないけどね、そんな風には、ね、
ちょっと可愛くなりますよ、だから地震とか火事とか、
そんな時にお目にかかりたいわ
来れないかもしれない、
いつも何気にちょっととんがってるか突っ張ってる系ののんちゃんなんで、そんなこう気の弱いのんちゃんに会ってみたいなという気がしないでもないですけどね、はい、
ね、
はい、まあ、まあそんなのんちゃんでしたけども、さあどうでしょう、黒羽さん的気になったニュースをしてみますと、
はい、
気になったニュースをしてございますでしょうか、
気になったニュース、
はい、
そうですね、松本人志さんの長女誕生、うん、早いですね、
早かったですか、
この間、ね、
まあ、妊娠だとかなんとかニュースが流れたばっかりですけどもね、いや別にそれは産む方が巻きで産んだわけじゃないと思いますけどね、巻いて巻けるもんでもないと思うんで、まあでも黒羽さん的にはちょっと早かったなっていう印象で、
そうですね、ちょっとびっくりしました、
びっくりしました、というのはやっぱりあれですか、もともとそのダウンタウンさんにとか、またまっちゃん自身に興味があったりとか、もっと広く言うとお笑いに興味あったりみたいな、
そうですね、ちょっとダウンタウンさんの松本さんってなんかもうずっと独身でいくのかなってずっと思って
たんで、言ってましたもんね本人もね、芸人はなんか子供じゃいけないとか、嫁もらっちゃいけないみたいなことまで言われてたぐらいですからね
そうですね、
うんうんうん、
びっくりしましたね、
うんうん、
はい、
あ、そうですか、はい、なるほどなるほど、まあまあだからそういった部分で言うと、ってことはあの芸風だとかダウンタウンさん自身に興味があってとかそういったことではなくて、
いやでも結構見てますね DVD とか、
うん、こちらはまた好きなんだ、
う
ん、
あ、そうなんですか、
ここは、
はい、笑いと大好きなんですよ、ね、
面白いですね、
ダウンタウンさんも特にまた嫌いじゃないよね、
小さい時に ダウンタウンのごっつええ感じを見て、はい、大好きになって、おーおー、それからもううっちゃんなんちゃんだナインティナインさんだと来て、はい、今の若手芸人さん東京ゼロ三さんだと、おーおー、だとこういろいろね
来てますね、はい、ここまで語るのもまたどうかと思いますけどだんだんそういうこと言ってたんだよ、また嫁に行き遅れるよそういうこと言ってた
ほといてくださいよ
出たクールなノーが出たもうそれでだって飲みながらお笑い聞いてガハガハやってたらもう完全に親父だからね、もうね、
そうなんです。でもせっかくね、まあまあ、チャーミングな髪にしたのでね、うん、ここでもナプリを上げていこうと思います。
ああそうですね、はい、はいはいはい、まあ、まあその辺はね、うまくバランスを取りながらですねぜひまあお笑いの方も楽しんでいただければなというふうに思いますけどね、はい、今そんなこんなでですね、今日の時事ネタはまあ盛り上げてますとね、あと後ほどその黒羽さんの方のね、いろいろとご紹介の方も滞ってしまいますんで、この辺にさせていただきまして CM に続いてですね、それをまあもちろん黒羽さんの方のね、方にどんどんと迫ってまいりたいと思いますけども、黒羽さん今日はお時間的には特に問題ないですか？
はい大丈夫です。
はい、じゃあまあその黒羽さんにねゆっくりとお話伺ってまいります前に CM で聞いていただきましょう。
春夏秋冬、四季折々を通じてプライベートタイムに様々な愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わり、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード、電話番号03-3716-1951、 03-3716-1951、 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
ゲストにですね、女優の黒羽由美さんをお迎えしているということで、ここでは学園的なプロフィールのご紹介を申し上げますんでね、もし訂正や不採事故等ございましたら何なりとご指摘くださいということでですね、ご紹介してまいりましょう。プロフィール、黒羽由美、誕生日、これは全然問題ないですか？
はい大丈夫です、
はい、3月、はい、3月3日、
まあ、はい、
ひな祭り
で
ひな祭りでもね、はい、はい、でその何年と書いてないところはやっぱさすがね、女優さんも永遠の18歳とかね、
はい、っていうことにしといてください。
もうアイドル系とか来るともうこの挨拶で済んじゃうからね、あっさり年齢とか言ったしにはもうさ、はい永遠の18歳ですみたいな、ね、お嬢ちゃんたちはそれで済んじゃうからな、はい、本当にまあまあ別にそれでとやかくはないんですけどもレッドウィングプロモーション所属、芸歴15年目、もう15年でもうこれで、ね、つ、はい、でも、はい、まあ、そこそこキャリアは積んでおいたなっていうのはもうね、はい、ありありと伺えるわけですけども、まあそういったアイドルでね売っていくようなあれでもなくて、まあ、実力派といった女優さんと申し上げてよろしいかと思うんですけども、15年目の役者です。再現 VTR、VP、カラオケ映像など様々な分野で活動しています。15年目といってもまだまだ未熟者ですが、よろしくお願いいたします。興味のあること、アロマ、オルゴール音楽、温泉といったところで、いかにもこう奥ゆかしくていらしてね、情報量がこうわずかなんですけども、その辺はまあご自身の方からねセルフで、自己紹介していただければなというふうに思うんですけども、さあグローバーさん的にいかがでございましょうか。
そうですね、はい、奥ゆかしいってことはないと思うんですけどね、うん、
特にこれ、はい、あのおかしい部分だとかなんか変更とかそういったことないですか？
大丈夫です、はい、
でしたら、まあ、例えばここ一番、はい、あの今ちょっとこれに凝ってるんですよとか、これちょっと一押しなんですよとか、はい、もう早速告知だとか何かありましたらお伺いしてみても構わないんですけども、いかがでしょう。
そうですね、まあ、うん、興味のあることって、まあ、アロマとかオルゴール音楽とか、まあ、あのまあ紹介していただいたんですけど、
アロマテラピーってことですか？
そうですね、うん、はい、まあ、あのアロマキャンドルとか、あの、まあ、アロマを炊いてっていう、一時期そういうなんか、
っていうかね、
はい、家でこう癒しの空間を作ろうと思って、オルゴール音楽を聴きながら、うん、 アロマを焚いてっていう、そういうなんかあの癒しの空間でこうリラックスするっていうのを
癒されたい、癒してあげたいのもあるわけですか、そういう方
は。半々ですね、まあ、癒されたいのが今ほとんどなんですけど、
う
ん、
なるほどね、
はい、
何かありました家庭に。
いや、
そういうことじゃなくて、
まあ、いつもあるんですけど、
あるのかい、
なるほど、常にあります、腹
の感情
で、
はいはいはい、でも女性の方は最近そういうね、アロマテラピーだったりとか、なんかメンタル面での、なんでしょうね、マッサージ受けたりとか、いろいろやっぱりこう今こういった状況ですから、どうしても仕方ないかも分かりませんけど、まあ、それはもう女性に限らずですけども、うん、特にやっぱこういうのをご自身でなさるっていう方もやっぱり増えてらっしゃるみたいですね、うん、なんか特にご自身で今一番こうこれおすすめみたいなのがあったりしますか。
おすすめ、そうですね、うん、でもオルゴール音楽はすごくいいですね。
え、オルゴール、
はい、
ほう、これどんな風なんでしょう、例えば、う
ん、いろんなまあ曲があの CD とかで売ってるんですけど、
はいはい、
あのこうアルファ波っていうんですかね、
アルファ、
そういうのが、
はいはいはいはい、
出てくるらしいんですよね、
うんうんうんうん、
で出る前とかにその、うん、オルゴール音楽をかけて寝ると、はい、結構ぐっすり寝れるんですよ。
あ、うん、アルファとかシータとかね、はい、なんか寝る、要するに脳波のあれで、はい、その波長によってリラックスできると、はい、言ったようだね、
結構寝つきが悪いんですよね。
あ、 そうなんですか。
それでなんかないかなと思って、あのオルゴール音楽をかけて寝るようにしたら、
ほうほう、
結構あのすぐ寝るよ、寝れるようになったんでしょう。
寝つき悪い、
寝つき悪いです ね、
あら言ってますね。私、はい、寝つかせ上手ですよ。
そうですか。
違う、そうです、だから厳しい目つきをしな厳しい目つきをしなさるんだって、だからジョークでラジオだからもう母親みたいに寝るとすごい厳しい目で見るんですよ。ちょっとこう脇それちゃったりとかね、下津の方行ったりするとね、もう大変厳しいお叱りを受けたりするんですけど、もうお酒いっぱい入ってるしね、ちょっと今日は、ちょっと今日はこれ以上行くとちょっと危なっかしいかもしれない。まあまあ置いといてですね、まあまあそして他には、あ、そのオルゴール音楽か、 曲だったりなんかするとこれってみたいなこう曲ってやっぱあったりするんですか。
曲、そうですね、うん、まあ、いろんなアーティストさんの曲とか結構売ってるので、まあ、そういうので
っていうことは、はい、でもほらオルゴールならではの、はい、例えばそのスタンダードなナンバーってあるじゃないですか、
はい、
まあ、本当にクラシカルなものだったりとか、うん、はい、本当にオルゴールならではのね、その、
はい、
眠れとか、なんていうのあれは、ああいう
子守
歌もそうだけど、は
い、
うんうん、シューベルトだとかね、そのクラシカルなもの、はい、あるいは、なんでしょうね、まあ、童謡っていうのかな、
はい、
あったりするんですけども、はい、それはもう今時のものだったりもあったりするんですか。
そうですね、大体邦楽が多いですね。
あ、邦楽で、
はい、おお、大体あのアーティストさんの、うん、あのオルゴール音楽っていうのが売ってるんですよ。
おお、はい、そうなんですか、
はい、
おお、なるほど、
それを買って聞いてますね、
うんうん、どうですかのんちゃん、なんかそれ聞いててオルゴール
ね、ちょっと試してみたいなと、
うんうんうん、
結構友達とかにも、うんうん、あの話したらすごいあのハマっちゃって、うん、はい、もうオルゴール音楽をかけて寝ないと寝れないっていう友達もほとんど。
なるほど、まあ、そうでしょうな、はい、一つ覚醒みたいなもんですから、うん、一度そういうのを享受してしまうと、あのそういう風なものがないとこう寝れないとかね、うん、あった方がこう安心できるとか、はい、まあまあ言ってしまえばちょっと話した例えばどうか知りませんけど、あの子供たちがほらよく、なんだかリラックマだとかタオルでもほら、もう汚れるまでずっと持ってると、それないと寝れないみたいなね、うん、ことがあったりするのと同じようにして、まあ、こう私もそういえばよくよくこんなこと言ってて、どうでしょうね、落語聞かないと寝れなかったりしますもんね。
落語ですか。
じじくせーとか言うんじゃないよ。うん、根底心象とかやっぱいつも聞きながら寝てますからね。やっぱそれを聞くとね、また意識の問題がね、かけたからっていう思いがあるのかね、これ聞くと寝れるのっていう意識が働くんだろうね、どっかにね。本当に、本当に逆に言うと ね、寝れない時なんかね、それでとりあえず転んでみるわけ。そうするとね、今日こそ最後まで聞くぞと思うわけ。今日こそ最後まで聞くぞって、決まって最後まで聞けないんだよ。うん、でももう聞かないで早く寝ようと思ってるとね、最後まで聞いちゃうんだよね。うん、だからなんか意識の問題ってあるんだろうと思うけどね。それにしましてもちょっと、まあ、これ今癒しとかっておっしゃってましたけど、よくよくこれ見てみるとですね、アロマ、オルゴール音楽、
はい、
温泉、あと酒とかなんかいろいろく
って、うん、
全部癒しじゃないですか。
お酒も癒しですね、ある意味。
うん、
あなたはね、痛い
ですよ。ちょっと切ないですけどね。
癒されてばっかりじゃん。癒すことを考えるとかですね、はい、なんかそういうのないの、それ。
もう癒しすぎて疲れちゃって。
疲れちゃったんだ、もう。自分のはね、はい、そこはもう、とにかく、趣味思考としては、そういう癒しを求めておいでだという部分でね。
そうですね。
はい、お仕事の方はいかがなんでしょう。まあ、後ほどじっくりとそういった学芸的なね、Q&A で伺ってもまいりますけども、
はい、
今 島のところを早速何かお芝居の舞台が待ってるとか、最近そのやった CM がどうでしたとか、そういったことの話題っていうのは何かございました？
そうですね、最近はまあ、VP、うん、VP ってまあ、企業用のそういうプロモーションビデオとかそういったものなんですけど、はいはいはい、そういうのが多いので、うんうん、自分で見るっていうことが結構ないんですよね。
あ、そうですかね。
結構再現とかだと、うん、ね、オンエアされて自分で見れるっていうのがあるんですけど、はい、
なるほどね。私もだからね、以前その自分でこう見えても一応メジャーデビューしてますんで、
はい、
カラオケが入ってるんですよ、自分の曲が、
はい、
そうするとダムだとかね、ジョイサウンドとかあるじゃないですか、はい、で自分出演のカラオケあるんですよ。
おー、
あれはちょっとやばいね、
はい、
恥ずかしいみたいな。
ありますね。
最初はね、うん、ちょっと慣れなかったですね、さすがにね。
私もカラオケの映像とかちょこちょこ出演させていただいてるので、
ね、
自分で曲をかけた時に自分が出てるっていうのが、う
ん、やっぱりちょっとね、ちょっと恥ずかしいみたいな感じありますよ ね、
すね、
最初はね、はい、うん、でまたあれはあれで本当にそのうまくショットショットで撮ってきますね、カラオケの BV とかね、
う
ん、
そうですね、
うん、はい、VP っていうのか、なんでしょうね、
VP、 そうですね、
ね、はい、はいはいはい。あとはどうでしょう、お芝居舞台とか、ドラマとか、はい、私本当にデータをたくさんいただいてないので、
はい、
よくこちらでご紹介できないんで、その辺をもうどんどんクローバーさん、はい、ご本人の方からご紹介していただければなと思うんですけども、はい、いかがでございましょう。
そうですね、本当に幅広くちょっと活動しているので、うん、
はい、
はい、まあ、そうですね、あとはそれ以外に、まあ、CM とか、うん、あとは、まあ、まあ、映像ではないんですけど、まあ、イベントの、うん、まあ、MC とか、うんうん、そういうのもやらせていただいてるでしょ。
ああ、そうなんだ、
はい、
ああ、そうですか、そうですか。例えば、まあ、ドラマとかだと、なんか離婚弁護士だとか、
はい、
なんとかデカとかあるじゃないですか、
はい、
あんな感じで例えばどなたかと共演されたとか、
そうですね、うん、V シネマとかで、うん、結構共演させていただいた方とか多いですね、
はい、それは例えば著名な方です、どんな方、ね、
竹内力さんとか、
お、竹内力来た、
相川翔さん、
相川翔来ました、
相川翔さん、
兄貴
ラクダの桃引き入ってる、
ラクダの桃引き入ってる、おー、
相
川翔さん、そういうか、はい、今日の時事ネタにも乗っけたいなと思ったぐらい、
あ、そうですか、
交通事故しましたね今日、
あ、そうなんですか、
はい、相川翔さんが、しかも目黒区ですよ、ひもんや警察に届け出たとか、なんかその取り調べ受けたとかって書いてありましたけど、
はい、
愛子さんっていうミュージシャンの方がいるでしょ、
はいはい、
多分ミュージシャンの方だと思うんだけど、その方と接触事故を起こしたんで、知らなかった、
知らないです、初めて、
いや、私は絡んでないですよ、もちろん、まあ、接触事故ぐらいでよかったんですけどね、そんな相川さんともご一緒にお仕事なさってらっしゃった
っ
ていうふうなことでね、はい、どうですか、でもお芝居とか舞台とかっていうことになると、まあ、女優さんならではのいろいろとそのご苦労だとか、またその感動したりとかね、
はい、
いろいろあると思うんですけど、いかがですか。
やっぱ楽しいですね、生きがいっていうか、毎回毎回違う役になりきれるので、
あ、それは大きいでしょうな、
はい、もう違う自分を見れるっていう、
うん、
はい、
それが役者さんならではのこうダイナミズムっていうか、はい、醍醐味っていうのは、のんちゃんさん、やっぱり俺ら歌を歌ってても、ずっと歌を歌ってるのは自分のそういう役割パートっていう部分であったりとか、演じてる部分はいつまでものんだもんね、
はい、
まあ、それ気持ち的にちょっとこう、例えばは良くないかもしれないけど、ちょっとこう、アイドルチックな曲を歌ってるときは気分的に町田聖子みたいなのがなってたりとか、ちょっとハードになってたら愛川七瀬みたいになってたりとか、いろいろさ、モチーフはね変わるかもしれないけど、でも歌ってる本人はいつまで経ってもそれはステージ立っちゃえば飲んだもんな、
そうですね、
それが変わることはないでしょ、やっぱりアイデンティティが変わらないもんね、
はい、
ところが役者さんとなるとアイデンティティまで変えていくみたいな、
そうですね、
ありますよね、
はい、
だからなんですか、悪女だったら悪女みたいな、
はい、
でまたその、なんでしょう、なんか2時間ドラマとかでよく出てくるじゃないの、
あ、サスペンス的な、
サスペンスのね、でもそれが取り調べる側だったりとか、
はい、
まあ、旅館の女将だったりとか、
はい、
いろいろありますよね、
はい、
だからやっぱこれ、ね、黒羽さん見てると最初の印象っていうか、プロモのね、画像だけ見せていただいた範疇でいうと、はい、まあ、この奥ゆかしい、ね、アナウンスにしてもまだまだ15年芸歴なんかね、至らない未熟者ですがみたいなことを読ませていただくとですよ、
はい、
やっぱりまあこう印象としてこう奥ゆかしくてね、ちょっと和服の似合うような、そういったまあドラマなんかもね、そんな感じでこうシャラシャラと出ておいでですね、はい、まあ、なんかそういう、こう旅館の女将役だったりとか、またそういう大奥のね、なんかそういう、こう、腰元だったりとか、みんな一緒だったんですけど、
はい、
全然違いましたね。
そうなんですよね、うん、大体もうあの第一印象で、うん、結構清純そうとかすごいおとなしそうとか言われるんですけど、うん、もうなんか一言目喋った瞬間に、うん、あれみたいな。
いやいや、それ、そういう意味 の、 あの、はい、じゃなくてですね、はい、あのもうな何か形からして、はい、このハッと、うんはい、これにハッとしちゃったわけ。すみません、はい、ベタでベタでほらの笑うとか笑え
失笑でした。
失笑でしたね。いやこの黒のハットでねお出かけだったもんだから、うん、なんとなくねそりゃまさに着物でお越しになるっていうふうなことはなかろうけども、もうこのハットがねすごくなんかこうあの洋風な感じっていうか、うん、タイトでねあのそんな感じだったし、
はい、
なものはちょっと印象が違ったんですけど、いやまあこの巻き毛の感じとかね、はい、どっちかっていうとこのなんかエースを狙いのお蝶夫人みたいな古かったりするかなかったり、まあ、そんな印象だったんですけど、どうなんですか、あのご自身としてはそのキャラ作りみたいなこと印象あったりするんですか。そうじゃなくてもほとんどご自身、はい、もうあの黒羽さんは黒羽さんの、
そうですね、
ママみたいな、はい、で役者になって初めて変わる、
変わりますね、
それが
もう、はい、役にも入っちゃうので、
なるほどね、そうかそうか、かっこいいよね、そうですか。じゃあまあ、はい、ご自身としてはそういった部分でいうと普段の生活 もうフラットな時はもうフラットで、
はい、
そうなんですかね。
そうですね、
はい、まあ多分まあ、今回こうやってご出演いただくにはいろいろとその経緯もあったわけなんですけども、はい、あのレッドウィングさんとはもう全く佐藤社長のところで、はい、まず所属のタレントさんということには違いないんですけども、はい、ご縁なんかはどんな感じのご縁 の、 あの始めだったんですか。レッドウィングさんなりその佐藤さんのご縁といいましょうか。
最初あの撮影のちょっと現場で、
はあはあ
はい、
うん、撮影の現場で、
はい、
ほうほう、佐藤さんも何かドラえもんかなんか出てたの。
いやじゃないですけど。
それとかちょっとこういう、あの太った一郎みたいな。
一郎
似てるみたいな、はい、うん、自分でも公言してるからこれはね決して悪口じゃないと思う。本人も気に入ってるみたいだし。
そっかそっか、まあ、大スターですもんね。
もういない人いないとなるといろんなこと言う番組だからね。はいはいはい、うん、でもそれは、うん、彼が出演してたわけじゃなくて、
あ、いや、
彼もやってたんだよね。
そうですね、はい、
役者さんとかね、はい、いろいろやってみたんだもんね、うん、彼もね、はい、あ、そうだそうだ、
はい、
うん、
そこでちょっとご縁がありまして、
お、はい、それで、
はい、そうですね、
まあ、うちに来ないか
みた
いな、
まあ、新しくそのレッドウィングプロモーションっていう事務所を立ち上げるのでっていうので、
はいはいはい、あ、そうですか、
はい、
なるほど、それでご縁で、でまたあのレッドウィングさんはいろいろとこう多種多様って言いましょうか、
はい、
それ先ほど紹介しました、その何でしたか、冒頭の三味線の澤田さんとかっておっしゃったかな、
はい、
あとは、まあ、市野あゆみさんですよね、
はい、
でまあ、アイドル系の方もおいでみたいだし、いろいろそういうネットワークがたくさんおいでのようですけども、
はい、
だいたいタレントさんとかで何名ぐらいおいでだったりするんですね。
そうですね、うん、ちょっと把握してないんですよね。
それぞれ個人契約だったりするから。
そうですね、
うん、
はい、
まあ、しかし、まあ、逆に言うとその佐藤さん、
はい、
クローバーさんの方からご覧になって彼なんかどんな印象なんですか。僕らがすごい精力的でね、
はい、最初の年上のイメージだったんですよ。
のんちゃんはご存知だったっけ。
はい、
どこで
ここでですね、
なんか お話ししてるとか、やっぱり 2,3 回ナンパされたとか。
一野さんが、
あ、一野さんの関係でね、
いらっしゃった時に、
あ、そうかそうかそうか、はい、なるほどね、うん、それで先ほどの話に戻りますけども、
はい、
どんな風に印象なんですか、佐藤さんって。
こう見た目はなんかすごく落ち着いてる感じがしたので、うん、はい、あ、結構ちょっとお年が召されてる方なのかなっていうのが、
そうですかね、
はい、
そうですね、
と思ったんですよ、はい、
でも中は暑いですかね、あのとこもね。
そうです ね、
ね、はい、本当暑いなと思ったらさ、タバコがこう火でこうなんかこう焼け焦げてたみたいな。タバコ吸いだからね、あのとこも
吸いますね、
本当あれだけもうちょっと控えるようになったらね、健康だとかね、
はい、
あれもいいと思うから、もう盤石だと思うんだけどね、
うん、
でも自分はほら体やってるもんだから、
うん、
あのちょっと気をつけていただきたいなというふうに思うんですけどね、
はい、
はいはい、まあまあそんなあ、ね、佐藤さんのところからですね、送り込まれてまいりました。まあ何と言いましてもこう佐藤さんは今学芸的にはね、学芸の虎の穴と言われてるぐらいですから、いろんなエージェントとしてですね、いろんな方が送り込んでくるんで、まあ、今日も本当にそういった意味ではね、リスナーの皆さん、 楽しみにしておいでの方もおいでだったと思いますし、またまた先ほどのね越後陣さんみたいに、コンテンツの方がねちょっと繰り越しになっちゃったので残念かなっていう方もおいでかもしれませんけどね、楽譜的にはあ、まあ、今日はゲストね、女優黒羽さん、黒羽由美さんを迎えということでですね、どんどんとコンテンツの方をこれからですね今度は Q&A の方で伺ってまいりたいと思いますんでね、はい、黒羽さんにはしばらくまたお付き合いの方よろしくお願いしたいと思いますよ、はい。
黒羽さんっていうのはなかなかインパクトがあって、はい、すごくなんていうんですか、普段ない名前だと思うんで、はい、それだけにこう印象としては残ると思うんですけども、はい、本当に珍しいっちゃ珍しいですよね。黒羽さんとか、はい、黒田さんってね、なんか間違えちゃうんですけども、
そうなんですよ、電話だと黒田さんって言われるんですよ。
ほうほうほう、はい、黒羽さん、黒、うん、うん、
でも黒に羽
っていうのはね、
そうなんですよね、黒に羽って書いて黒羽とか黒羽さんとかは結構いらっしゃるんですけど、ただ黒羽っていうのは本当にまだかつてお会いしたことないんですよ。
何かあれですか、はい、東国原みたいなんですねなんかその土地特有のみたいな地名に絡んでどうのみたいなお名前とかそういうわけじゃないわけですね。
ではないですね。
ご出身はちなみに。
私は東京なんですけど、
東京、
父が福島なんですよ。
福島なんですよ。でも生のと思ったらいくらでも生ねんだな。
そうですね。
あ、そうなんですか。
向こうでもいや聞いたことないって言われます、ね。
まあでも本名には違いないですね。黒羽さん。
そうですね。よく、ね、まあ芸名と間違えられるんですけど。
これでもこれ、はい、俺今ちょうど肌と気づいたちゃったし余計なことかもしれないけど、お宅のプロモーションっていうかプロダクションがレッドウィングじゃないですか。
はい、
この黒羽っていうのはブラックウィング
だからね。そうなんですよ。
すごい、
はい、だから私の名前からもじったのかなとか思ったら
やっぱりあった、みたいで気がついたことあった、それ
気がつきました。
ねえ、俺今気づいちゃったんだけどさ、
はい、
ねえ、
はい、
どんちゃんもなんかキャラクターとか色とか決めて好きな色って何？
好きな色、うん、
シルバーウィング
ちょっとかっこいいです
ね。何でもウィングつけばいいってもんじゃないと思うんだけど、うん、俺サンマウィングみたいなサンマも英語にとくやったらね。ああそうですか、はい、なるほどなるほど。まあまあで、はい、活動的には
そうですね、うん、まあ、先ほどちょっとご紹介していただいたんですけども、うん、主にまあ映像中心ですね、
うん、
まあ、テレビのまあ再現 VTR とか、
はい、
まあ、カラオケの映像ですとか、はい、あとはそうですね、まあ、CM とか、うん、まあ、V シネとか、まあ、いろんな、
なんですね、はい、再現 V も大変ですね。
大変ですね、
はい、どうのんちゃんとかあれ見ててさ、あれ要するに普通に客観的になんか視聴者として見ててもなんか大変だろうなと思うことない？
思いますね。なんか本当に見てて、うん、ムカッとする役柄の人も
いて、ああそうかそうか、役者さんとしてね、
そうそうそう、上手いなって思うし、
はい、
感動もするし、
それはもう要するにストーリーテリングとしては、うん、その脚本というか演出的には成功してるんだけどね、
うん、
あ
すごい、だからなんだろうな、こうドラマ
とは違うその再現、うん、本当にあった実際のことを再現するっていうことの難しさ、
うんうん、おいしおやだよ噂の情報にやってきたよ。ちょっと見たことのある一郎。はいはいはい、はい、どうぞよかったら、うん、長いはいはいどうぞ、うん、まあまあそんなことでね、うんうん、まあなんていうでしょう、そういった意味で言うとあのさっき言った役者さんっていう部分のあれでしょ。私が今言いたかったのは、ね、再現フィルムの方で大変だなと思うのは、あの女性もいろいろあるんでしょうけど、まあ、女性もそういうお仕事あるのかな。TBS とかのね、あるあるとかさ、なんかなんとか発見みたいなやつあるじゃん。あ、はい、あれ血液のあれだとか、はい、なんかこう、インシュリンがどうしたこうしたとかで、細胞のやつをさ、こう白タイツ黒タイツみたいなのが出てくるやつがあったりするじゃないですか。はい、ああいうのを再現フィルムと言ってもいいじゃないですか。
そうです ね、
ね、ああいうのでもさ、はい、なんかこう、はい、こう上から物が落ちてわーってこうアクションしてみたりとかさ、はい、まあ、今は合成もできるからいろいろあると思うんだけど、はい、なんか押されてみたりとかさ、オンニューみたいなとかさ、はい、あんなのも大変だと思うし、そうですね、
はい、
ね
え、いろんな役が来ますね。
ご苦労ありますよね、はい、例えばこれはまあ後ほどでもまあ聞くんですけども、はい、そういったことでこう変わった役だったりとか、はい、これは大変だったなみたいな役柄ってあったりしますか。
そうですね、うん、大変だった、妊婦さん役が結構大変でしたね。中にあの詰め物をするんですけど、はい、もう目いっぱい詰めるんで、
らららら
腰がやられちゃうんですよ。でもう本当妊婦さんもこんな感じなのかなって思うぐらい、
ちょっとあなたうなずき方が変だよそれ。なんでそんなにうなずいてるの。あれか、ご自身じゃなくてそのいとこさんとかおめごさんとか、うん、なんかそういう方がいらしたりするから、はい、なんとなく分かるんだ。今のあなたのうなずき方に 2,3 度出産してるようなうなずき方だったよ。だって
あほら妊婦さんって徐々に重くなっていくけど、はいね、役でいきなりこう詰められて、はい、いきなり重くなっちゃったら、うん、やっぱりその分もっと辛いのかな。
そうなんですよ。そうだな、うん、だからお母さんってすごいよな。だって10キロ20キロあるさ、ものをずっと一晩中抱えてるわけだからな。
そうですよね、
大変ですよね、はい、お母さんありがとう。何についてありがとうのかよく分かりませんけども、はいはいはい、まあそんなね、いろんな大変な職業のね、こなしておいでの黒羽さんでございますけども、続いて
はい、キーボー伊藤さん並びに学大 FM のことはどちらでお知りになりましたか。
はい、これはもう先ほど張本人の、
はい、そうですね、はい、
レッドウィングの佐藤さんからということですね。
そうですね、
まあ、あれですか、はい、特にあの雑誌とかテレビとかでご覧になったことはないですか。
わ、そうです、ね、
そうですか。
あの事務所のホームページから。
あ、そうですか、はい、ありがとうございます。
見させていただきました、
は
い、
大丈夫でしたか、印象としては。私本当にここ行くのみたいな。
いやいや
この人と会わなきゃいけないのって、仕事お仕事とはいえみたいな。大丈夫でしたか。
頭に乗っかって。
しかもあれですよ、あの社長的には、はい、あのうちのクローバーをぜひ番組に出させてやってくださいとか、パーソナリティとして使ってやってくださいみたいな。これコーテーションマーク4つ付いてるんですけど、大丈夫でしょ。
大丈夫です。
大丈夫ですか。
大丈夫だと思います。
あ、そうですか、まあ、
大丈夫なのかな。
はい、大丈夫なのかな。
不安になってきた。
はい、こっちも不安になってきましたね。はいはいはい、まあまあそんなことでね、でもこれもこれをご縁に一つよろしくお願いしたいなというふうに、このさんまもね、同時にお願いしたいと思いますけども、はい、続いて、
はい、各々にこれまでのお仕事や活動での面白いエピソードや忘れられない出来事などありましたらお聞かせください。
うん、
あれ、そうですね、まあいろいろあるんですけど、うん、
先ほどもちらっとね、あの妊婦さんのお話が出ましたけども、
妊婦さん、そう、はい、妊婦さんの、うん、そのまあ再現だったんですけど、大体なんかスタジオ、病院のスタジオを使うってことが結構多いんですけど、その時にあの本物の病院を使ったんですよ、産婦人科の。で、あのまあ大体カメラがあの目の前にあれば、うん、あ、なんか撮影してるなってのが分かるんですけど、はい、ちょっと離れた位置にカメラがあったので、うん、あの待合席に、あの待合室のところにいる患者さんたちがみんな不思議そうに見るんですよね。
はいはいはい、
でその時が、うん、あのこう陣痛が始まって、
うん、
もうやっとの思いで一人で病院に駆け込むっていうちょっとシーンがあって、
あれでも、そのもうお話の次にそのフレーズが出てくるかもしれませんけど、はい、本当に知らないでいる人はマジで怒っちゃったなと思って、なんかびっくりして助けに入っちゃったりとか、はい、いらないシーンが出来上がっちゃったりして、番組として成立しないみたいなことあったりするんじゃないですか。
はい、でもなんか大事になっちゃってみんな大変みたいな、
やっぱり、
はい、
あららら、
そうなんですよ、
ね、
でガーッてこう走って駆け込むじゃないですか。そんでまたはいカットって言ってまた普通に平然として戻ってくるとあれあれみたいな、
今駆け込んだのになんで普通に戻ってきたのみたいな。
ありますよね、それはね。もうそれはロケとか行くとも余計にありますもんね。
ありますね、
うん、私はだってあの こう見えてもやっぱりそのカメラとかね、やっぱりこう映していただいたところはですね、うん、あのやっぱりこうカメラがここについてってくれると ありがたいし、うん、何も怯えることもないし、うん、逆にとこエバって通れるみたいな、うん、あるところあるんですけど、うん、引きで遠くから撮られてる時なんかだと、うん、心細いですね、あれは。
そうなんですよね。
しかも俺これだからね、で子供たちわざわざ寄ってくるしみたいな、あじげあじげって言わないといかないしさ、ちょっと心細い部分ありまして笑ってきちゃう。何ツボだったんだ今。ツボだろそれ、ほんと大変なんだよ。で中に悪いガキがいてさ、後ろが飛び上がってこの3万タッチしようとするやつがいたりさ、ガキは飛びやとか言って、ね、大変なことになっちゃうん でカメラ撮られるとそういうリアクションもできないでしょ。
そうですね、昔あのトモリのボキャブラ天国っていう番組で、はいはいはい、うん、あの何にも知らないで事務所から、うん、何も知らないで行かされて、はい、いきなりあのハゲヅラかぶらされたんですよ。で、うん、やっぱその時もあのカメラが引きだったんですけど、
あ
普通にもう品川の駅前を歩いてて、
そうなんですよ。これはゴージャスですな。
そうしたらもうみんななんか、うん、待ってよみたいな、ハゲヅラだよみたいな、
う
ん、
もう怪しい通り越してちょっともう通報した方がいいんじゃないかみたいな状況ですよね。
なんかあの指差して笑ってくれるんだったらまだ開き直れるんだけど、なんかあれ女の子だよね、かわいそうとか、どうしようの目で見られるとだんだんなんかもう恥ずかしくなってきちゃって、
ね、笑えない状況になっちゃって、シャレにならないってやつになってね。ああそうですか。
そうなりますね。
まあいろんなお仕事やっぱりあるしね。それでも仕事は仕事だからちゃんとクリアしていかないとね。
そうですね、やっぱこなさないとっていう。
そうです。でも一方またこう感動を与えるみたいな仕事でもあるわけですから、そういった部分で言うと舞台、映画、テレビ、ね、そういったことでいろいろあると思うんですけど、そんなんでこうなんか良かった時のこうお話とかこう感動話みたいなのもやっぱり終わりだったりしませんか。
そうですね、うん、まあ、これも、まあ、さっきの話の続きじゃないんですけど、例えばあの、まあ、車椅子の役とかで、うん、あの撮ってたりすると、うん、はい、結構周りの方とかが、うん、あ押しましょうかとか、うん、ちょっとなんかあの段差とかに引っかかってると、うん、大丈夫ですかとか、うん、手差し伸べてくれたりとかすると、うん、結構あ嬉しいなっていう、なんかなんでこんなになんか見ず知らずその人がすごい温かいんだろうっていうのはありますね。
そうね、はい、そこら辺はほらのんちゃんさ、やっぱりお舞台もそう、舞台っていうかライブもそうだし、うん、こういった方たちのそういうお芝居の方もそうだと思うんだけど、やっぱりライブっていうのはそういう人間の触れ合いっていうのがあるから、
ね、
実態にそういう感じる時はあるよね、
う
ん、何かそう優しさとか温かみだとか、はいはい、だからそれはもう舞台でも同じだし、はい、そこで撮影してるシーン自体がライブですもんね。
そうですね、
あもうおっしゃる通りだね、うん、この人まだね、のんちゃんもね、こう人情味が熱いっていうかね、もう涙もろいっていうかね、こう情感豊かなんでしょうな。でね、なんかすぐね、こうほろっとしてね、しちゃったりとかね、でカーッと出て、キゴさんみたいなね、そこは違うでしょみたいなね、
波が
ちょっといろいろこうあるんですよ、はい、また血液型 B 型だったりするしね。
あ、一緒ですね。
わ
ー、 B 型です。
B、 この辺 B 型率高いぞこれ。
あれ何型ですか。
私もパリパリの A だから。
あ、今しゃべそうですよ。
あそこもそうだから。
そうなんですよ。
B 型軍団脅威で学F なんか B 型になんかあれだな、侵食されてるなってか襲われてるな今な。
B 型嫌われがちですからね。
ちょっと嫌われるってことはないと思うんですけど、まあ、ちょっと苦手かなみたいな
言われますね。
いやっていうかね、あの、Going My Way みたいなところでね、芸術からの話が多かったりとか、はい、さっきのね、のんちゃんじゃないけどね、熱い人は多いんですよ。長嶋茂雄さんに始まって、なんか夢中になっちゃったりなんかね、こう、はい、ず抜けちゃうんで、それで人にこう理解されなかったりとか。
確かに確かに。
だから俺ら A 型タイプの人間はそれまとめる方でしょ。そっちはもう破けよう突き抜けようっていうから、だから大変だったりするんだけど、まあでもそこもキャリアだったりとかね。
はい、
ああ、そう、 B 型でさ。
そうですね。
これますますでも学芸を本当にあの。人口というか、はい、B 型の濃度が濃くなるよこれ、
はい、
もしまたこれでね、いろいろこういろいろ発展的なお話があったりしますとね、うん、
はい、
さあそんな発展的な話の中から続きまして、
はい、今後個人的にキーボー伊藤さん並び当学大 FM とどんな可能性やお付き合いが考えられますか。
はい、これはもう冒頭でね、それこそその B 型つながりで言うわけじゃないですけども、はい、レッドウィングプロモーションの佐藤社長からもね、ぜひ一押しでという形で、はい、うちのクローバーをですね、学園の仲間にしてやってくれませんかみたいなお話があったんですけども、ここはしかしもう私この質問としましてね、今後個人的にキーボー伊藤並びに学大 FM とどんな可能性をお付き合いが考えられますかっていうクエスチョンは、
はい、
トップ ておきの方でないとこれお出ししてないんですけども、はい、そういった意味でもご理解いただいておると思いますが、はい、まあやっぱりこの社長さんつながりもお話もありますし、もうそういったお仕事、女優さん MC もやっておいでだということで、もうキャラクターなり経験的にはもう十分といったところで、もうこれはズバリ黒羽さんにね、学芸部のお仲間になっていただいて、できればそういう、まあパーソナリティ的な、はい、お仕事でね一緒に、はい、お付き合いさせていただけるようになれば、これはもう理想的であってこちらとしてもありがたいかなと、はい、いうふうに思って、ご質問わざわざ用意させていただいたんですけども、
はい、
その辺はいかがなもんでございましょうね。
そうですね、でも正直ちょっとなんか
不安、
止まる
不安、それは何、あの番組に対して、私に対して、
いやいやいや、
それ
黒
さん正直に、
ほらどう、あんたはこちらの人間だから、ちょっとそれ今の表現おかしいだろうね、今なら断れますよみたいな、なんかそんなあれじゃないか、今のニュアンス的に言うと。
まだまだ未熟者なので、うん、
こっち引き込んだり、おびき寄せないよ、おびき寄せっての変だけど、俺涙出てきた今、ちょっと悲しくなってきちゃったよ。まあいろいろさ、ご不安とかね、あると思うんですが、
はい、
でも今、まあ、ね、本当にそういった、それもこういった人間なんで、正直に、はい、申し上げて、もうできれば本当にそういった意味でね、社長さんつながりのお話もあるし、はい、あとはもう個人的にもう今日お目にかかって、はい、直接こうやってお話しさせていただいて、はい、ああこの方はもう、いい方だなと、
はい、
お美しいのももちろん、はい、才能もね、キャリアも十分だなっていう部分で言うと、でたまたまね、ちょっとまあ後ほどまたお知らせしますけど、学園風にね、サブパーソナリティの枠もね、ちょっとまあ、今ご用意できるかなっていう風な環境が あるので、でそれはもう単発じゃなくてね、もしよかったらもうレギュラーとして参加していただけるともっとありがたいなというふうに思ってたりするんですよ。
はい、
だからまあまだ全然迷ってますよね。あんまり私は番組中無理強いするのもなんなんで、よかったらまあちょっとこう気持ちのこうあれだけでもちょっとこう動きがあるようでしたら、はい、ぜひまあそんなことを踏まえておいていただいた上で、はい、まあ、番組の最後までにですね、うん、
はい、
ちょっとまあなんか考えてみようかなぐらいでも結構なんで、ちょっとこうなんかだんだん弱気になってる僕。まあそんなことでお願いできたと思うんですけど、いかがでしょうか、はい、その辺は猶予を持っていただけるんでしょうか。
まあそうですね、
そうです、はい、うん、まあどうぞよろしく、その辺もね、
はい、よろしくお願いします。
まあ、個人的にキモさん、はい、が嫌いだとか、私サンマは食わず嫌いなんですとか、そういうの
は もう
最初は私も諦めちゃうんですけども、
いやいやいや、
大丈夫ですか。
はい、ものすごく話しやすい方で安心しました。
そうですか、
ノンさんもすごく可愛らしくて、
ありがとうございます、ね、はい、ありがとうございます。じゃあまあそんなことでね、責任はもうむしろ向こうにあると言っていいと思います。はい、まあ、そんなこんなでですね、はい、じゃあ最後の質問になりますか。
はい、最後に黒羽さんのこれからご自身で何かやってみたいことや予定や目標や夢、個人的な告知や宣伝等終わりでしたら、お聞かせください。
はい、そうですね、ま、今のところ、まあ、告知とかはちょっと、まあ、ちょっと、まあ、はい、先ほど、まあ、言ったようにちょっと、まあ、VP とかそういうちょっと見られないものがちょっと今、うん、集中的に入っているので、
なるほど、
あれなんですけど、
はいはい、
まあ、そうですね、まあ、目標といえば、
うん、
まあそうですね、役者で今、まあ、やらせていただいてるんですけれども、
はい、
まあ、本当にいろいろ幅広く、
うん、
まあ、役者としてもそうなんですけど、
はい、
まあ、いろんな仕事も本当幅広く、うん、まあ、できたらなっていう、こなせられたらなっていうのは思ってますね。
なるほど、はい、じゃあもうそれはもうその今すぐにその次のお芝居だとか、
はい、
ドラマだとかそういうことではなくて、はい、まあ、じゃあもう直接伺っちゃいますけど、
はい、
夢とか希望とかっていう風な部分で言うと、例えば自分のご自身のある程度、近しい夢でも結構ですし、大きな夢でも結構ですし、
はい、どう
でし
ょう。大きな夢ちょっと恥ずかしいですね。
いいじゃないですか。
大きすぎてとか引かれ
て、全然問題ないと思いますよ。
そうですね、
できたらもうね、ズラをもっと大きなものをかぶりたいとかね。じゃあ大きいのは話題違う。違うからそう、どうでございましょう。
そうですね、うん、ちょっと舞台の経験がないんですよ。
そうなんですか。
もうこの業界に入ってからずっともう映像中心だったので、
うん、
まあ、舞台のそういう醍醐味というか、
はい、
まあ、そういうのもちょっと味わってみたいなっていうのもありますし、
大きなところでやるとまた気持ちいいでしょうしね。
そうですね、あと、まあ、 まあ、本当にきっかけがあればなんですけど、うんうん、まあ、歌とかを歌えたらなっていうのが、うん、もうちょっと本当におこがましいんですけど。
いいじゃないですか、行きましょうよ、ねえ、もういろんな可能性が考えられますから、ソロデビューもあれば、ね、こうやってのんちゃんもシンガーですから、こうデュエットでね、
いやもう足元に及びません、もう
何でした、トリオで、あ、だ、ね、誰とみたいな顔してない、
ね、
トリオって誰みたいな、
ねって言ったじゃないですか、
まあ、そうかそうか。なんかね、最近ね、どんどん卑屈になってきてるな、人間が。年齢とともに卑屈になってきてるんだ。あ、そうだ、ねえって言ってくださった、今な。
そうですよ。
はいはい、わかりました。
そんな怒りのキャラじゃないです。
ありがとうございます。はい、まあ、じゃあそんなね、夢を伺ったところで、まあ、忘れないうちに、じゃあその今ね、ねえと優しくこうしてくださったのんちゃんの方も、はい、ちょっとまあスケジュールとかいろいろプロモーション伺っておきましょう。お時間がなくなっちゃうといけないから。
はい、はい、そうですね、冒頭でも、お知らせさせていただいたんですが、はいはい、10月13日火曜日ですね、渋谷オーイーストの方で、はい、6時半からのイベントになりまして、はい、出番が私は最後の方で9時過ぎになります。10時ぐらいまで の、イベントですので、ぜひぜひ、はい、チケットピアでもね、販売してますので、ぜひぜひお願いいたします。
なるほど。あとお皿の方は、
お皿の方は、今のところは、トゥーユーをね、精力的に、
それをちゃんとほら、なんていうの、セーリングというか、プロモーションしとかなきゃ、
はい、7月26日に発売した、ミニアルバムのトゥーユーをですね、引き続き精力的に押していこうと、押していきたいなと思っておりますので、
どうなの、売れ行きの方は。
あ、好調です。 ありがたいことに、
ねえ、はいはい、でそれは今のところ、レッドウィングさんの方で、問い合わせすれば通販とか。
あれ、レッドウィングさん、
あ、自分はまだあれなのか。あ、そうか、レッドウィング言っとけ言っとけ、もうこの際だから。あ、はい、あれだよ、腕立つよ、
腕立
つよ、もうこれでもどんどん売ってくれってバンバン行くから。あ、まあ、でも今度ほら、レッドウィングさんと私たちで、ね、学園文化祭、うん、ね、それでもうまたコミュニケーションを深めていただくというふうなこともありますから、はい、その時にじっくりとお話ししていただければよろしいんじゃないかと思いますよ。はい、じゃあとりあえず告知的にはそのところかな。
そうですね、
はい、はい、まあ、そんなこんなで、じゃあ、まあ、のんちょの告知もね、終わったところで、本日は何と申しましても、クロマ由美さんね、お迎えでございましたけれども、うん、本当にそういった形でね、クロマさんには、これからファイナルアンサーを求めてですね最後のコーナーに移る、コーナーって言いましょうか、もう、CM 分けにはね、エンディングになるわけですけども、今日お時間的には大丈夫ですか。
はい、大丈夫です。
はい、もうこのままたどり着けないです、ね、ファイナルアンサーまでたどり着けないです、ね、状況になってしまうので、とりあえずは最後までお付き合いいただくという形で、ここでまとめさせていきますけど、とりあえず今のね、今日ゲストクローバー由美さんでございました。どうもとりあえずありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
おお、兄さん、さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常だい。
サンマンマンことキーボーです。
エンジョイ姫姉です。恋の町楽大、
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらえましたよね。
私たち楽大を愛する二人で、
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の町楽大、
どうぞよろしく。
17時30分の湯津学大 FM はレギュラー放送ですけどもね、いかがだったでしょうかということで、さあ野さん的にはいかが。
はい、久々のゲストさんいらしていただいて、
そうだね、
はい、すごく楽しくやらせてい
ただいて、越後神さんにはねちょっとまあ申し訳なかったけど、今度 ねコンテンツ譲っていただくというようなことでね、
越後神さんも本当に美味しくいただきました。
はい、ね、大将ちょっとね後で事情をご説明しますけど、はい、緊急なねあれもございまして、まあ越後神さんね本当に次回からのコンテンツでご期待いただけたらと思いますし、はい、またお仕送りご支援の子供懲りずにですね、まあまあご無理のない程度によろしくお願いできたと思います。でもこれもう 2ヶ月分ぐらいいただいちゃってるからね。
そうなんです。でも紹介していきたいなって思うものもちょっといくつかいただいていたので、やはり分かってらっしゃるっていうね。
あ、そうですか。はい。まあまあそんなことでね、よろしくお願いしたいと思いますけども。さあでも、のんちゃんからの印象、クローバーさんの方いかがでございましょうか。
はい、ですね、3月3日生まれと伺って、なんだろう、ひな祭りに生まれた方ということでですね、非常に黒髪が綺麗な女性、
そうかな、
で目もすごく綺麗で、本当に
ということは、あなたは12月25日だったりしなクリスマスで洋風に茶色みたいな
違います、私1月3日ですよ。
1月3日か、あ、自分のって和風やんけ。
そっか、
ねえ、
ダメだ、
元旦のひな祭りだよ
そうですね、
はい、でもなんかいい感じのお姉さん的な、はい、
そうですね、なんか本当にお声綺麗で ねやっぱり役者さんされてて、長い方は違うなと、
だからそういう意味で言うと役者さんからまたこうエッセンスっていうか何かそういうこう、いろんなレクチャーをいただくっていうのもありだし、
そうです
ね、で歌としてはまあこれからなさっていくんだったら彼女の方がまあキャリア的には先というようなことには違いないと思いますんでまたそういった部分でのコミュニケーションっていうのをね持っていただければよろしいんじゃないかというふうに思いますけどね、はい、まあ、そんなこんなで、クロバさんの頬の印象というふうなことになるわけですけども、さあクロバさん的にはどうでしょうか、楽譜こうね、長らくお付き合いいただいたわけですけども、まあ、今日一日ではどうかという印象はありますけども、まあ、佐藤さんからの、ね、ご紹介ということもあるし、また個人的に、まあ、学芸的にはもう、ね、やはりなかなか次々ということになるとチャンスを伺うということも、ね、ないと言いましょうか、ご縁というのが一期一会というぐらいのもんなんで、まあ、もしできましたら、そんなことでさあファイナルアンサー的にやられるみたいな、ここで相川気になるとはい消えたみたいなことになっちゃって、ちょっともう私たちは立ってももう今日寝られないなみたいなところあるんですけど、まあ、でも本当に無理強いするわけじゃないですけど、ちょっといかがか考えていただくっていう段階からでも結構なんですけども、ズバリ、もしお願いできるんでしたらみたいなことなんですけど、いかがですか。
そうですね、まあ役不足かもしれませんけど、さあ私でよければぜひ、はい、私の方からぜひお願いしたい。
本当ですか、一足飛びに、はい、私今夜持ち帰りかなと思ったんですけどもいや私は僕はじゃなくてですよアイデアを持ち帰りかなと思ったんですけど、もう今この場で即答でって形でよろしいですか。
そうですね、はい、すごく楽しいので、もう
佐藤ちゃん決まった
ークールですね、
クールですねありがとうございます。そうですか、まあ、そんなことでしたらね、はい、本当にまあ、いろいろと、まあ、ご迷惑ご厄介おかけすることもあると思いますけども、よろしくよかったらもうそんなことでね、何しろもレッドウィングの佐藤さんからご紹介という形で私たちも大事にお付き合いさせていただきたいと思いますので、もうお互い相互扶助的にね頑張ってやっていければなというふうに思いますので、はい、どうぞ一つよろしくお願いしたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
それから言ってきますけど、うちクーリングオフとかないんで、もうそこそこの段階、そこは決定ということなんで、
はい、
はい、返品とか引きませんので、
大丈夫です。はい。
何ちゅう口説き方です。よくわかりませんけども、はい、まあそんなご解釈をいただいたところでですね、まあこれまずは本当にそういった部分でめでたしめでたしと申し上げたいところでございますけども、次回学園風のご案内というふうなことにはなるわけですけども、その前にね、ここからはもう冒頭で申し上げました番組の最後に重要なお知らせがありますので、そちらの方で、お聞き届けいただきたいと申し上げておりましたのがここからなんでございますけども、まず第一はですね、第一週目サブパーソナリティを担当してくれておりました岡本ひかりさんがね、一身上の都合にて学 F を急遽卒業ということになりましてね、これはもう先ほどの CM の間にもちょっと、まあ、クローバーさんにねお伝えしたところ、それも含めてのご解託だったんじゃないかなというふうに思いますけども、先ほどお聞きいただきました通り、そんなことで、岡本ひかりさんの後続にですね、クローバーさんに、そちらの方を引き受けいただくというふうなことのニュースソースをまず第一に ですね、黒子さんその後改めてどうぞよろしくお願いしますね。
はい、よろしくお願いします、
はい、でその後ですね、もう一件、楽F の放送日につきましてなんですけどね、これまで毎週金曜日放送ということで長らくお送りしてまいりました楽 F でしたわけなんですが、従来通りですとそんなわけで10月16日金曜日となるはずでしたけども、まあ、しかしこの度ですね、ゴプロ1階スタジオに新しく、リアリティさんというですね自転車屋さんが入居されるにあたりまして、これまでの金曜日放送が早速来週10月13日火曜日から、大体同じ時間帯でというふうな形になりますけども変更ということになりましてですね、そんなことで学芸部をご聴取とご支援いただきますリスナー並びに関係者の皆さんには新しい曜日になりましてもね、これまで同様どうぞよろしくお願いしますと同時にくれぐれもお時間お間違いのないようにご聴取並びにご参加いただければなというふうに思いますね、
はい、
関係者の方がおいででしたら何か一言ご挨拶をというふうに思ってたんですけども、関係者の方が今ちょっと 手が離せないような手離せないというか手洗ってる状況のようなんでお言葉は頂戴できないのでまた改めてですねご指定それはまあご挨拶をいただくというふうな形にさせていただければなというふうに思いますけどもね、そんなこんなで、次回は早速ですね学大 FM 的には第3週目放送はもう4日後13日火曜日の放送に相なります。そこで担当サブパーソナリティはご存知第3週目放送新賀一野あゆみさん、一野さんはもう黒羽さんはよくご存知、
はい、もうあの何度かお会いした
ことある同じプロダクションですもんね、はい、そんなことで、まあ、お仲間がまた1人増えたというふうなことでございましてね、レッドウィングプロモーションなんかもうレッドウィングプロモーションの、ねね、どんどんシェアを席巻されつつあって学芸もそのまま乗っ取られるんじゃないかなというある種恐怖とか脅威も感じないではないんですけども、そんな一野あゆみさんからのですねまたまたゲスト一野あゆみさんとともにお越しになっていただきますのは、レッドウィングプロモーションさんからのご紹介先ほどののんちゃん和装侍系音楽集団
気になる
ミストさんですよ来ちゃいますよ、この方はご存知ですか黒羽さん的には
ちょっとご存知ないですよ。どんな方かなって私もちょっと気になってるんですけど
ますますこっち興味とか関心わきわきじゃないですか。そうなると ね、
ですね
黒羽さんもご存知ないというようなことでございますけどもね、まあまあそんなゲストの方にお越しいただきましていつにも増して楽しく愉快にお送りしてまいりますのでね、どうぞお楽しみになっていただければなというふうに思いますね。そして最後に学園的にはいつものように皆さんからのたくさんのリクエストやご質問ご感想等お待ちしております。お問い合わせは http://学大-fm.com/@までじゃんじゃんとおしどしお寄せくださいませ。さあ時間いっぱいでございますね、本当に今日は長々とお付き合いいただきまして、のんちゃんね黒子さん本当にありがとうございました。
で
今後ともちょっとどうぞよろしくお願いしますね。至らない番組とおサンバマンキーボイトでございますけども、よかったらこれあのこの後も空いてるんでミーティングとか、まあ、もしあれでしたらそういうこと言うからしいじゃなくちゃんだから厳しい目すんなってなんちゃうだからキーボーさんがいかんのでしょみたいな、ね、
もう電波には乗らない部分で圧力を与えてるので
仲間減らしちゃうのまあまあそれはさせておいてね、もし本当にそんなことでよろしかったらよろしくどうぞお願いしたいと思います、はい、早速来月から、はい、もう第1締めトップバッターになりますんでね、はい、よろしくどうぞお願いしたいと思います、はい、のんちゃんも引き続きまたよろしくお願いしますよ。
よろしくお願いします。
はい、それでは最後のお決まりでございます。私が浅野寺さんのこんなで学大 FM ではまだと申し上げましたら来週のコールで締めさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。
はい、
黒田さんもじゃあご一緒にお願いしますね、
はい、
一発目でございますんでね、はい、元気よく参りましょう。はい、それではそんなこんなで学大 FM ではまた
来週
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中、これから電波の配信を停止いたします。